新居浜市声の姿勢だより、令和元年2019年11月号録音資料判例。この姿勢だよりの回想はレベル2まであります。録音資料判例終わります。
見事に寒さが増し、冬本番が近づいてきましたが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。それでは、11月号の声の姿勢だよりをお届けします。
はじめに、電話番号をお知らせします。新居浜市の市外局番は0897です。市役所総合案内6号の1234、市役所総合案内休日夜間33の5151、別市山支所64の2011、上部支所43の6101、川東支所46の1180、上下水道局6号の1331、上下水道局休日夜間6号の1334、ふれあいプラザ3号の2940、内科小児科急患センター 32の5658、消防本部34の0119、火災問い合わせ33の6800、広報電話応答システム050-3797-2180、新居浜市障害者福祉センター 33の3341。
次に人口と世帯数をお知らせします。令和元年9月末日現在、住民基本台帳から、人口119,048人、前月比マイナス63人、内訳男57,204人、マイナス30人、女61,844人、マイナス33人、世帯57,668世帯、マイナス11世帯です。
今月は登録市民モデルにご協力いただき、消防車をバックに撮影を行いました。特集炎では、私たちの命を守る消防法の改正についてお知らせします。今回の改正のポイントとなる違反対象物公表制度、小規模飲食店への消火器設置への疑問に予防マンが答えます。なお、登録市民モデルは随時募集しています。詳細は秘書広報課電話 65-1251 までお問い合わせください。
今月号の主な内容を紹介します。1、特集炎。2、総合防災拠点施設車庫の仮使用開始。3、市政ニュース。3-1、石丸幹二さんふるさと観光大使に。3-2、在宅医療介護連携推進事業安心丸分かりフェア。4、町の話題。5、新居浜市議会だより。6、各種のお知らせ。6-1、マイントピア別紙からのお知らせ。6-2、赤金ミュージアムからのお知らせ。6-3、その他のお知らせ。6-4、ゴミ休業日 今月の納付。7、別紙銅山記念図書館からのお知らせ。8、保険の窓口。8-1、乳幼児コーナー。8-2、大腸がん予防キャンペーンを実施します。9、休日診療カレンダー。10、新刊案内、終わりの挨拶。
1、特集炎。私たちの命を守る消防法。私たちの身の回りには、災害が発生した時に備え、さまざまな消防用設備などが消防法の基準に従って設置されています。例えば、ホテルなどの宿泊施設や病院など、不特定多数の人が利用する建物には、自動火災報知設備が設置されており、火災を感知すると、警報音で私たちに火災の発生を知らせてくれます。また、火災などにより停電になっても誘導灯が私たちを避難口まで導いてくれます。このように、消防法は私たちの命を守るために欠かせない大切な法律ですが、今回この消防法で次の2つの法令改正がありました。そこで今年の消防特集炎ではその内容についてお知らせします。改正その1。令和2年4月1日から重大な消防法令違反がある建物は市のホームページで公表されます。違反対象物公表制度とは、近年、宿泊施設や社会福祉施設など、不特定多数の人が利用する施設で、火災により多くの死傷者が発生していますが、中には消防法令違反が原因で、被害が拡大した火災もあります。そこで、建物の危険性に関する情報を発信することで、安全に利用してもらうことを目的に、不特定多数の人が利用する建物において、重大な消防法令違反がある場合は、その内容などを市のホームページで公表します。重大な消防法令違反。不特定多数の人が利用する建物のうち、1、屋内消火栓設備。2、スプリンクラー設備。3、自動火災報知設備のいずれかの設備が設置の義務があるにもかかわらず設置されていない違反のことを言います。公表までの流れ。1、立ち入り検査の実施。法令違反を確認したら。2、違反内容を関係者に通知。通知から14日経過してもなお同一の違反が継続していたら。3、市ホームページで公表。公表内容は次の通り。1、建物の名称及び住所。2、公表の対象となる違反。例、自動火災報知設備未設置。改正その2、令和元年10月1日から火を使用するすべての飲食店へ消火器設置を義務化。糸魚川市大規模火災。平成28年12月22日、新潟県糸魚川市において147棟が焼損し、およそ4万平方メートルが焼失。17人が負傷する大規模な火災が発生しました。出火原因は中華料理店主による大型コンロの火の消し忘れでした。この火災を受け、令和元年10月1日から火を使用するすべての飲食店に消火器の設置が義務付けられました。火を使用する設備、器具、コンロ、 ストーブ、フライヤー、かまど、ガスオーブン、ガステーブル、七輪など、電磁誘導加熱式調理器、IH や電気コンロ、電気レンジなど、電気を熱源とする設備、または器具は消火器の設置義務から除きます。よって消火器の設置の義務はありません。消火器を設置しましょう。1、設置する際は、標識も忘れずに表示してください。2、消火器設置が義務化されている施設は、点検及び消防署への報告が必要になります。消火器設置後、6ヶ月ごとに点検し、1年に1回管轄の消防署へ点検結果報告書を提出してください。
教えて予防マン。その1。亀井。登録市民モデル。予防マン。公表制度の仕組みは分かったけど、そもそも不特定多数の人が利用する建物ってどんな建物なの？予防マン。それはね、飲食店や物品販売店舗、宿泊施設などの建物なんだ。それに加えて、病院や社会福祉施設など、避難が困難な人が利用する建物も、公表の対象になるんだ。詳しくは、消防本部のホームページで確認できるよ。亀井、なるほど。もし違反があった場合、ホームページにはどのくらいの期間公表されるの？予防マン。違反の是正が確認されるまではずっと乗り続けるんだ。だから消防署が把握している危険な建物はいつでも確認が可能さ。亀井、すごい。じゃあ私たちも利用する前に危険な建物はチェックしないとね。予防マン、そうだね。私たち消防は市民が建物を安心して利用できるようこれからも全力を尽くしていくよ。市内に危険な建物がないか定期的にホームページで確認してね。なお、公表は令和2年4月1日からとなりますのでご注意ください。教えて予防マン。その2。亀井、10月に消火器の設置が義務化されたのは分かったけど、じゃあお店の人は消火器をどこに設置したらいいの？予防マン、いい質問だね。いざという時にすぐに持ち出せる場所に設置しておくことが大切なんだ。原則として床から 1.5 メートル以下の位置で目につきやすい場所に設置しよう。亀井、なるほど。みんながすぐにわかるところだね。あと、消火器の点検ってどんなことをすればいいの？予防マン、消火器は基本的に外観を点検することになるよ。加圧式消火器は製造年から3年、蓄圧式消火器、指示圧力計がついている消火器は、製造年から5年までは外観のみの点検なんだ。製造年月日を忘れずにチェックしよう。亀井、それって私でもできるの？予防マン、外観の点検は自分でもできるよ。ただし、3年または5年経過後に行う消火薬剤や消火器内部の点検は消防設備業者などに依頼しよう。もちろん、消防署への点検報告も忘れずにね。お問い合わせは、消防本部予防課、電話 65-1342 までどうぞ。
2. 総合防災拠点施設。車庫の仮使用開始。災害に強いまちづくりを推進し、防災・減災対策の強化・充実を図ることを目的に、平成29年11月から総合防災拠点施設の建設を進めています。9月20日から車庫・施設の一部を仮使用しています。
総合防災拠点施設ってどんな施設なの？総合防災拠点施設は、過去の大規模災害の教訓を踏まえ、大規模災害の発生時においても、行政が機能不全に陥ることがないよう、十分な機能を備えた施設です。この施設では、1、災害対策本部機能、2、消防本部機能、3、上下水道機能を集約することで、情報の共有化を図り、迅速かつ効率的な災害対応ができるようになっています。まず、1、災害対策本部機能では、情報収集及び指揮命令系統の拠点となり、災害時には司令塔の役割を果たします。この施設では、災害対策本部及び情報収集処理室を常設化し、災害対応の迅速化を図ります。次に、救急・救助活動の中心的な役割を担う。2、消防本部機能では、出動準備室や救急消毒室を設置し、円滑な出動体制の構築や継続かつ安定的な消防活動が行えるよう整備しています。3、上下水道機能では、皆さんの生活のために不可欠な基礎的社会インフラである上下水道施設の維持管理及び応急復旧の役割を担う上下水道局について、今年度より上水道と下水道の業務を統合し、機能強化を図っています。また、平時において災害から身を守り抜くことを学ぶための災害疑似体験ができる防災教育設備を併設しています。近い将来発生が懸念される大規模災害に備え、私たち一人一人が災害対応能力の強化・育成を図り、新居浜市の防災力の向上につなげることができるような施設となっています。総合防災拠点施設全体はいつから使用できるの？総合防災拠点施設は令和2年3月末からの供用開始を目指して建設を進めています。当初の本体建設工事の工程では、この11月末に完成予定でしたが、基礎工事で地下水処理対策工事が追加されたため、約3ヶ月工事が遅れており、現状では令和2年3月末から使用できる見込みです。消防本部及び北消防署には車で行くことができるの？消防本部及び北消防署へは、完成まで引き続き一般車両の乗り入れができません。大変ご迷惑をおかけしますが、市役所東側、もしくは正面玄関前の駐車場を利用してください。なお、消防署敷地内では9月下旬から訓練施設、副訓練棟を建設しています。工事期間中は工事車両及び緊急車両の出入りが複雑かつ煩雑になり非常に危険ですので、消防本部及び消防署に来所の際には十分に気をつけてください。新しい車庫には何台の消防車や救急車が保管できるの？総合防災拠点施設の1階は、消防車や救急車などの緊急車両の駐車場として約700平方メートルの広さがあります。完成すれば、消防本部及び北消防署に配備している車両20台のうち17台を新たな車庫で保管することになります。9月から使用できるようになった部分は約500平方メートルで、現在は14台の車両を保管しています。
3、市政ニュース。3-1、石丸幹二さん、ふるさと観光大使に。市の知名度アップや観光振興を図ろうと、10月6日、新居浜市出身で俳優・歌手の石丸幹二さんに、新居浜ふるさと観光大使を委嘱しました。前日の5日には、マイントピア別紙トーナルゾーンで、愛媛さんさん物語第5話、赤金物語天空の音楽祭が開かれ、石丸さんが力強い歌声で観客を魅了しました。6日は、赤金ミュージアムで委嘱式を行い、市長が石丸さんに、別紙銅山にちなんだ銅板の委嘱状を授与。市長は、新居浜の PR はもちろん、市への意見や提言をしてもらいたいと期待を示しました。 新居浜市で生まれ4歳まで過ごしたという石丸さん。百貨店があったり電車が走っていたり、白黒の残像でしかないが、太鼓台がわっせわっせと走っていたのを覚えていると幼少期の記憶をたぐり、この町に来ると帰ってきたなという思いがあると懐かしげに語りました。観光大使移植を受け、いろんな町で新居浜の石丸ですと言いたい、日本中世界中の人たちが新居浜に行ってみようと思えるアピールができればと意欲をのぞかせました。天空の町に響く歌声、石丸さんがトーナルで講演。天空の音楽祭は絶好の秋晴れの下で行われました。会場には東京や熊本、英国など国内外から約260人が来場。標高750メートルに設置された特別なステージで、世界的ミュージシャンのバンド演奏に合わせ、石丸さんが深みのある歌声を響かせました。公演を終えた石丸さんは、自然の中、空に向かって、山に向かって、お客様に向かって歌が歌えて、こんなに幸せなことはなかったと満足そうな表情。東鳴地区の景観を絶賛し、地元でも訪れたことがないという人がいっぱいいたが、ぜひ行ってみてほしい、世界に誇れる東洋のマチュピチュ、おすすめしますと力を込めました。会場周辺では別子銅山の歴史を学び体験するガイドツアーも行われ、来場者が地区内を散策、壮大な産業遺産や山々が織りなす絶景に目を輝かせていました。 3-2 在宅医療介護連携推進事業安心丸分かりフェア。在宅医療介護連携推進事業とは、住み慣れた地域や自宅でいつまでも安心して暮らすことができるように、医療と介護の両方を必要とする高齢者の生活を各専門職が支援します。第1回新井さんと浜ちゃんの在宅医療介護安心丸分かりフェア。在宅での医療や介護のことでお悩みのことはありませんか？自分が暮らしている地域の在宅医療や介護サービスを知ることができるように、第1回新井さんと浜ちゃんの在宅医療介護安心丸分かりフェアを開催します。介護・医療機器の展示と体験、役立つ講座を受講してうまく活用していきましょう。日時、12月8日日曜午前10時から午後3時まで。場所、ウィメンズプラザ新居浜3階多目的ホール。内容、介護しやすいお部屋の提案、モデルルームの展示。なお、モデルルームを使ったセミナーあり、ブースでの各種イベント、医師・訪問看護のブースでは医療相談、歯科のブースでは咀嚼機能検査、舌圧測定、薬剤師のブースではお薬・介護相談、お薬飲めていますか？リハビリテーションのブースでは、自助具ってなに？見て触って作ってみよう。いつまでもおいしく楽しく安全な食事の工夫。福祉施設のブースでは、もし花ゲーム、縁起でもない話をもっと身近に。訪問介護のブースでは、ヘルパー利用のお気軽相談。保健師のブースでは、体験コーナー、簡単脳トレに挑戦、脳年齢測定、定員あり。消防のブースでは、救急の VTR 上映。各ブースのセミナー、連携パネルの展示。なお、駐車場には限りがありますので、乗り合わせてのご来場をよろしくお願いします。
4、町の話題。9月24日、本市初の避難所運営マニュアルが完成。 本市初となる避難所運営の手引き、住野工区避難所運営マニュアルが完成し、その報告のため、住野工区防災会の役員の皆さんが市役所を訪れました。災害時における避難所運営には、地域の主体的な運営が必要であることから、住野工区では避難所の運営マニュアルに着目。平成29年12月から策定に取り組んできました。防災会の荻山会長は、住野工区防災会は、すべての工区住民を対象として活動している。地域の学校とも協力し、子どもから親へと防災意識向上につなげていきたいと今後の展望を述べました。
5. 新居浜市議会だより、9月市議会定例会報告、新しく決まったこと、変わったこと、令和元年第4回市議会定例会を9月3日火曜から9月20日金曜まで18日間の会期で開催しました。本定例会では市長から提出された令和元年度一般会計補正予算など24議案を可決、請願1件を不採択としました。主な議決内容、及び各常任委員会での審議内容をご紹介します。一部改正された条例、新居浜市印鑑の登録及び証明に関する条例、住民基本台帳簿施行令の一部が改正され、宇治に変更があったものの、旧宇治の住民票への記載に関する事項などが定められたことに伴い、当該旧宇治の印鑑登録証明書への記載に関する事項などを定めるための条例の一部改正、全会一致。新居浜市災害弔慰金の支給等に関する条例、災害弔慰金の支給等に関する法律などの一部改正に伴い、償還金の支払い猶予などについて必要な事項を定めるための条例の一部改正、全会一致。新居浜市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例、子ども・子育て支援法の一部改正などに伴い、教育・保育給付認定・子どもにかかる保育料などの改定を行うとともに、所要の条文整備を行うための条例の一部改正、全会一致。新居浜市消防団員の定員・任免・給与・服務等に関する条例、地方公務員法の一部改正に伴い、消防団員となるものの結核条項の見直しを行うとともに、所要の条文整備を行うための条例の一部改正、全会一致。新居浜市議会市民との意見交換会議会フォーラム2019、市民の皆さんの多様な意見を把握し、市政に反映させるため、各種団体との意見交換会を行います。皆さんも一緒に考えてみませんか？企画総務委員会、市民経済委員会、11月19日火曜午後7時から8時30分まで、会場、赤金ミュージアム多目的ホール、競技テーマ、1、新居浜市の持続可能な発展について、住友各社との共存共栄、住友金属鉱山株式会社、住友化学株式会社、住友重機械工業株式会社、住友共同電力株式会社。2. 新居浜市の防犯について、町の安全対策について、特殊詐欺について、新居浜警察署、新居浜金融協会、新居浜地区防犯協会、環境建設委員会、福祉教育委員会、11月20日水曜、午後7時から8時30分まで、会場、赤金ミュージアム多目的ホール、競技テーマ、1、持続可能 SDGs な公園運営のあり方について、 滝宮公園リニューアル計画策定委員会、新居浜南高等学校ユネスコ部。2、スポーツによる地域活性化について、スポーツを通じたまちづくり、新居浜市スポーツ協会。コーディネーター、愛媛大学社会連携推進機構前田誠教授。参加は自由です。多くの市民の皆さんのご参加をお待ちしております。お問い合わせは議事課電話 65-1321 までどうぞ。
6、各種のお知らせ。 6-1、 マイントピア別紙からのお知らせ。冬の桜祭り物産展。マイントピア別紙には約200本の冬桜があり、11月から1月にかけて可憐で清楚な花を咲かせます。これに合わせて冬の桜祭り物産展を開催します。日時は11月23日土曜、24日日曜の2日間、午前10時から午後4時まで。場所はマイントピア別紙駐車場ほか。料金、入場無料です。お問い合わせはマイントピア別紙電話 43-1801 までどうぞ。 6-2、赤金ミュージアムからのお知らせ。11月の休館日、5日火曜、11日、18日、25日、いずれも月曜。新居浜市美術館情報。開館時間は午前9時30分から午後5時まで。展示会名、内容、場所、日時、観覧料の順にお知らせします。第69回新居浜市美術展覧会。洋画、日本画、書道、写真、版画、工芸、デザイン、華道などの作品を展示します。10月25日金曜から11月3日日曜まで、最終日は午後3時まで。無料です。第68回愛媛県展新居浜移動展、秋季県展の選抜作品全部門の展示。11月13日水曜から24日日曜まで、最終日は午後3時まで。250円、前売りは200円。高校生以下、70歳以上、障害者手帳を提示の人、介助者1人は無料です。お問い合わせは、赤金ミュージアム、電話 31-0305 までどうぞ。
6-3、その他のお知らせ。第11回新居浜市郷土芸能発表会。市内の各地域で、古くから受け継がれている郷土芸能の発表会を開催します。本年は市内13団体が出演し、磨き抜かれた伝統の技を披露します。新居浜文化のルーツをどうぞご堪能ください。日時、11月24日日曜、午後0時30分から。場所、市民文化センター中ホール。料金、無料。お問い合わせは、文化振興課、電話 65-1554 までどうぞ。第13回、新居浜笑いサミット。日時、12月4日水曜、午後1時30分から午後4時まで。会場は午後1時です。料金、入場無料。整理券が必要です。場所、市民文化センター大ホール。詳細は問い合わせください。お問い合わせは、日本笑い学会四国支部、代表の電話 090-9453-2508、 保健センター電話 35-1070 までどうぞ。 J アラートを通じた 全国一斉情報伝達訓練を実施します。全国瞬時警報システム J アラートを通じた全国一斉情報伝達訓練を実施します。緊急時における弾道ミサイル情報、緊急地震速報などの確実な情報伝達の重要性についてご理解ご協力をお願いします。なお、防災ラジオをお持ちの人はラジオが自動起動するのでご確認ください。日時12月4日水曜午前11時ごろ。訓練内容、1、上りシオンチャイム、2、これは J アラートのテストですを3回、3、コールサイン、0、こちらは防災新居浜市です、4、下りシオンチャイム。お問い合わせは防災安全課電話 65-1282 までどうぞ。家具を固定し地震災害を防ぎましょう。内容、1世帯につき家具固定器具3点およびガラス飛散防止フィルム4枚の施工費用を市が負担します。家具を固定する器具ガラス飛散防止フィルムの購入費用は個人負担です。対象、市内在住で次のいずれかに該当する人のみの世帯。1、65歳以上の人。2、介護保険法に基づく要介護度が要支援1、2または要介護1から5の認定を受けている人。3、身体障害者手帳1、2級を所持している人。4、療育手帳を所持している人。5、精神障害者保健福祉手帳を所持している人。お問い合わせは防災安全課電話 65-1282 までどうぞ。東予ものづくり祭り2019。内容、1、ものづくりすご技対決。2、現場男子女子コーデコレクション。3、クリーンエネルギークイズラリー。4、ものづくり体験コーナー。日時、11月16日土曜、17日日曜、いずれも午前10時から午後5時まで。場所、イオンモール新居浜。お問い合わせは産業振興課電話 65-1260 までどうぞ。
6-4 ゴミ休業日。ゴミ休業日、11月のゴミ収集業務施設の休業日は3日日曜、17日日曜、23日土曜、24日日曜です。10日日曜は施設への自己搬入のみ可能です。ただし29日金曜から30日土曜は清掃センターの施設点検のため、燃やすごみ以外は清掃センターへ搬入できません。施設へのごみ搬入受付時間、午前8時30分から午後4時まで。今月の納付、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料第5期、介護保険料第5期、納期限は12月2日月曜です。
7、別紙道山記念図書館からのお知らせ。別紙道山記念図書館、新着本紹介。レッツゆるポタライフ、小石優香著。ゆるーく、お散歩以上旅未満のポタリングライフを始めませんか。世界のカレー図鑑、ハウス食品株式会社。世界のカレーや基礎知識を掲載。カレーを楽しむための本。もしもの時に役に立つ防災クッキング、今泉真由子著。子供も作ることができる火や熱を使わない料理や、いざという時に役立つ知識を紹介。子供と一緒に覚えたい貝殻の名前。東海大学海洋学部監修。カラー写真付きで貝殻の生態も解説。 拾ってきた貝殻の名前がわかる本、他300冊。図書館イベント情報。1、図書館祭り2019。図書館を支えてくれる皆さんに感謝し、楽しいイベントを開催します。ご来館をお待ちしています。日程、11月24日日曜。場所、多目的ホール。無料です。1-1、ブックリサイクル。時間、午前9時から。図書館で役割を終えた本や雑誌などを無償でお譲りします。なくなり次第終了いたします。1-2、図書館見学ツアー。時間、午後1時から1時半まで。郷土資料室や書庫など、普段は見ることのできない図書館の裏側を司書がご案内します。対象、中学生以上、定員20人。1-3、図書館祭り。市のワークショップ。誰でも、いつでも、どこでも詩人。言葉って面白い。時間、午後2時から4時まで。会場、午後1時40分。講師、杉本玲子。詩人、西条市在住。対象、年中から大人まで。定員50人。以上、1-2-3は図書館窓口で受け付けております。また、電話でのお申し込みも受け付けております。2、手作り紙芝居講座。これは無料ですが、申し込みが必要です。あなたが伝えたいことを紙芝居にしませんか？日時、11月29日金曜、午後1時半から3時半まで。場所は多目的ホール。内容は、作り方、演じ方のコツをお伝えします。お子さん連れの人も大歓迎。講師は、ノボール。愛媛紙芝居研究会。定員20人です。3、第36回健康講座。無料、申し込みも不要です。日時、12月5日木曜、午後2時から3時まで。場所、多目的ホール。内容、ロコモを知って伸ばそう健康寿命。講師、今中徹。従前総合病院整形外科非常勤医師、今中クリニック院長。4、新ガラクタ講座。無料ですが、申し込みが必要です。第12回、日本映画を振り返ってみようか、その1。日時、12月8日日曜。午前10時から11時半まで。場所は多目的ホール。内容。まずは懐かしきインストールメンタル曲を中心に。講師、横井邦明。前図書館長。定員20人。なお、申し込みは、2、4共通で図書館窓口で受け付けております。また、電話でもお申し込みください。お話し会、多目的ホール会議室。0から3歳児対象、11月7日木曜、午前10時半から11時まで。幼児対象、11月13日、27日、いずれも水曜、午後3時半から4時まで。小学生対象、11月16日土曜、午後2時から2時45分まで。お話し会隅の文館。幼児対象、11月6日水曜、午後3時半から4時まで。幼児対象、11月20日水曜、午後2時から2時30分まで。11月の休館日。4日、11日、18日、25日、いずれも月曜と、12月3日火曜、 これは11月末整理です。開館時間は火曜から土曜までが午前9時から午後7時まで、日曜祝日が午前9時から午後5時までとなっております。別紙道山記念図書館の電話は 32-1911、 ホームページ http://lib.city.niihama.lg.jp/ です。
8保険の窓口。 8-1 乳幼児コーナー。対象月齢、内容、実施日、時間、場所、必要なものの順にお知らせします。3-4ヶ月、かかりつけの小児科で乳児一般健康審査1回目を受けましょう。診療時間内に委託医療機関にて。乳児一般健康審査受診票、母子健康手帳。5ヶ月、5ヶ月時健康相談。令和元年6月生まれ。11月1日金曜、11月5日火曜、午前9時30分から10時30分まで、保健センター、母子健康手帳、5ヶ月時健康相談アンケート、6から11ヶ月、すくすく乳児相談、予約制、個別相談、11月11日月曜、午前9時30分から10時30分まで、保健センター、母子健康手帳、事前に保健センターに電話で申し込み。9から11ヶ月、かかりつけの小児科で乳児一般健康審査2回目を受けましょう。診療時間内に委託医療機関にて。乳児一般健康審査受診票、母子健康手帳。1歳6ヶ月、1歳6ヶ月時健診。平成30年4月生まれ。11月27日水曜、午後1時20分から2時20分まで、保健センター、母子健康手帳、郵送している健康審査票、1歳9ヶ月から3歳未満、子供の虫歯予防教室、歯科健診、フッ化物塗布など、11月28日木曜、午後1時から2時30分、保健センター、母子健康手帳、タオル、事前に保健センターに電話で申し込み。3歳、3歳児健診、平成28年10月生まれ、12月4日水曜、午後1時20分から2時20分まで、保健センター、母子健康手帳、郵送している健康審査票。なお、乳児一般健康審査受診票は、生後2ヶ月頃に予防接種手帳と合わせてお送りします。また、5ヶ月時健康相談では、親子の触れ合いを支援するため、絵本などが入ったブックスタートパックとウッドスタートをお渡ししています。
8-2、大腸がん予防キャンペーンを実施します。便秘で決まった日に便が出なくても、平日毎日受付しているので提出しやすい。早期の大腸がんは自覚症状がほとんどありません。早期発見、早期治療のために症状がなくても年に1回検診を受けることが大切です。対象、40歳以上の市民。なお、今年度受けた人は受けられません。日程、11月1日金曜から29日金曜まで。なお、土日および祝日は除きます。申し込み締め切りは11月22日金曜正午まで。受付時間、午前8時30分から午後5時まで。なお、金曜日は正午まで。場所、保健センター。個人負担金無料。方法、ステップ1、事前に保健センター、電話 35-1308 に申し込み、ステップ2、問診票と採便容器などが自宅に郵送されます。ステップ3、2日分の便を取って問診票と一緒に保健センターに持参してください。大腸がん検診とは、便に潜む血液の有無を調べる検査です。便の表面をまんべんなくこすり、専用容器に入れて提出するだけの簡単な検査です。なお、生理中の人は正確な結果が出にくいため、生理終了後に採便してください。早期発見なら 90% 以上が完治します。ぜひこの機会に大腸がん検診を受けましょう。お問い合わせは保健センター、電話 35-1070 までどうぞ。
9、休日診療カレンダー。外科の休日診療カレンダー。診療時間午前9時から午後5時まで。3日日曜、5の伊藤整形外科クリニック、電話 37-7335。 4日月曜、萩生の林外科クリニック、41-0801。10日日曜、土橋の隅整形外科リハビリ科、66-1201。17日日曜、松巫子の宮下整形外科内科、45-3833。23日土曜、松木町の山内クリニック、31-7717。24日日曜、5の矢野整形外科医院、67-1753。内科小児科、診療時間、内科小児科月曜から土曜午後8時から午後11時まで、日曜祝日午前9時から午後5時まで。なお、小児の場合、症状などにより小児科専門医の診療時間までお待ちいただくことがあります。小児科専門医、火曜木曜午後11時から翌朝6時まで、月曜水曜金曜土曜午後9時から翌朝6時まで、日曜祝日午後6時から午後9時まで。なお、小児科専門医の祝日診療については、診療していない日がありますので、新居浜市医師会ホームページ、目次、救急医療情報、休館センターの順でご確認ください。場所、新居浜市医師会内科小児科休館センター、一区町 1-13-52、市役所南側、電話、32-5658。なお、内科小児科休館センターは、突然急激な症状を発症した患者さんが受診するセンターです。昼間すでに受診した人や、数日前から同じような症状がある人は、翌日医療機関で受診しましょう。
10、新刊案内。録音図書。1、私の履歴書。野中育次郎、一橋大学名誉教授。野中育次郎著、 CD1 枚、2時間32分。数学が苦手で簿記の試験で5点しか取れなかった人間が、競争が激しい学問の世界でどう過ごしてきたのか。なんだ、自分と同じじゃないか、これなら自分にもできるぞと思ってくださる読者をイメージしつつ、平凡な男の人生を振り返ってみた。2、愛媛新聞俳句、2019年9月号、愛媛新聞社、 CD1 枚、1時間。9月7日、14日、21日、28日掲載。3、声の姿勢だより、11月号、全1巻、CD1 枚。4、写経だより11月号、全1巻、 CD1 枚。5、90歳、何がめでたい。佐藤愛子著、CD1 枚。自分の思ったことを遠慮なくはっきり言っている。飾らず率直に言っている。90歳になっても著者は鋭い意見を述べ、私たちを元気づけてくれた。共鳴者多数。この本は125万部以上も売れたベストセラーでした。じっくりと大人のエッセイを味わってください。6、平成録音図書、CD1 枚。新居浜市録音図書の会は、平成16年結成以来、毎年年度末に朗読発表会を実施している。今年も半年くらい前から意識して探し、練習を重ねて発表会で朗読した。エッセイ、小説、昔話、詩など、たしな本の朗読で楽しく聞き入った。偶然にもこの回が平成最終の発表会となり、CD にまとめた。7、令和切り抜き帳、11月号。朝日、毎日、読売、愛媛新聞より、CD1 枚。8、録音広場、11月号。夫人の友社、ほか、CD1 枚。転訳図書。1、サムシング、根本照著。全2巻、県提出。これから僕と一緒に地球を回しませんか？新婚旅行は世界一周ということですか？噛み合っているのかいないのか、不思議な雰囲気の再婚者同士の関係を軽やかな文体で綴る春の奥行きのほか、全8編を収載した短編集。2、姿勢だより11月号。
冬が駆け足で近づいてまいりました。風邪などひかないよう十分お気をつけください。それでは来月号の声の姿勢だよりまで、さようなら。冬が駆け足で近づいてまいりました。風邪などひかないよう十分お気をつけください。それでは来月号の声の姿勢だよりまで。さようなら。
6-3、その他のお知らせ。第11回新居浜市郷土芸能発表会。市内の各地域で古くから受け継がれている郷土芸能の発表会を開催します。本年は市内13団体が出演し、磨き抜かれた伝統の技を披露します。新居浜文化のルーツをどうぞご堪能ください。日時、11月24日日曜午後0時30分。日時、11月24日日曜午後0時30分より。場所、市内文化センター中ホール。料金、無料。お問い合わせは文化振興課電話 65-1554 までどうぞ。第13回新居浜笑いサミット。日時、12月4日水曜午後1時30分から午後4時まで。会場午後1時。日時、12月4日水曜午後1時30分から午後4時まで。会場は午後1時からです。料金は。6-3、その他のお知らせ。第11回新居浜市郷土芸能発表会。市内の各地域で古くから受け継がれている郷土芸能の発表会を開催します。本年は市内13団体が出演し、磨き抜かれた伝統の技を披露します。 新居浜文化のルーツをどうぞご堪能ください。日時 6-3 その他のお知らせ。イベントの説明、日時、場所、料金の順にお知らせします。第11回新居浜市郷土芸能発表会。市内の各地域で古くから受け継がれている郷土芸能の発表会を開催します。本年は市内13団体が出演し、磨き抜かれた伝統の技を披露します。新居浜文化のルーツをどうぞご堪能ください。日時11月24日日曜午後0時30分から。場所、市民文化センター中ホール。場所、市民文化センター中ホール。料金無料。お問い合わせは文化振興課電話 65-1554 までどうぞ。第13回新居浜笑いサミット。日時12月4日水曜午後1時30分から午後4時まで。会場は午後1時です。料金、入場無料。整理券が必要です。場所、市民文化センター大ホール。詳細はお問い合わせください。お問い合わせは、日本笑い学会四国支部。電話、090-9453の。電話、090-9453の2508。代表、保健センター電話 35-1070 までどうぞ。代表電話 090-9453-2508。 保健センター電話 35-1070 までどうぞ。 J アラートを通じた全国一斉情報伝達訓練を実施します。全国瞬時警報システム J アラートを通じた全国一斉情報伝達訓練を実施します。緊急時における弾道ミサイル情報、緊急地震速報などの確実な情報伝達の重要性についてご理解、ご協力をお願いします。なお、防災ラジオをお持ちの人は、ラジオが自動起動するのでご確認ください。日時、12月4日水曜、午前11時頃、訓練内容。1、上りシオンチャイム。2、これは J アラートのテストです。を3回。3、コールサイン。例、こちらは防災新居浜市です。4、下りシオンチャイム。お問い合わせは、防災安全課、電話 65-1282 までどうぞ。家具を固定し、地震災害を防ぎましょう。内容、1世帯につき、家具、固定器具3点及び、ガラス飛散防止フィルム4枚。1世帯につき、家具固定器具3点及びガラス飛散防止フィルム4枚の施工費用を市が負担します。家具を固定する器具、ガラス飛散防止フィルムの購入費用は個人負担。ガラス飛散防止フィルムの購入費用は個人負担です。内容、日時、場所などについて順に説明します。6-3、その他のお知らせ。内容、日時、場所などについて順にお知らせします。対象は、市内在住で次のいずれかに該当する人のみの世帯。1、65歳以上の人。2、介護保険法に基づく要介護度が要支援1、2、または要介護1から5の認定を受けている人。3、 身体障害者手帳1-2級を所持している人。対象は市内在住で次のいずれかに該当する人のみの世帯。対象は市内在住で次のいずれかに該当する人のみの世帯。対象は市内在住で次のいずれかに該当する人のみの世帯。1、65歳以上の人。2、介護保険法に基づく要介護度が要支援1、2、または要介護1から5の認定を受けている人。3、身体障害者手帳1、2級を所持している人。4、療育手帳を所持している人。5、精神障害者保健福祉手帳を所持している人。お問い合わせは、防災安全課、電話 65-1282 までどうぞ。東予ものづくり祭り。東予ものづくり祭り2019。内容。1、ものづくりすご腕。1、ものづくりすご技対決。2、現場男子、女子、コーデコレクション。3、クリーンエネルギークイズラリー。4、ものづくり体験コーナー。日時、11月16日土曜、17日日曜、いずれも午前10時から午後5時までです。いずれも午前10時から午後5時まで。場所、イオンモール新居浜。お問い合わせは、産業振興課、電話 65-1260 までどうぞ。対象は、市内在住で次のいずれかに該当する人のみの世帯。1、65歳以上の人。2、介護保険法に基づく、要介護度が要支援1、2、または要介護1から5の認定を受けている人。3、身体障害者手帳1、2級を所持している人。4、療育手帳を所持している人。5、精神障害者福祉。身体障害者手帳1、2級を所持している人。4、療育手帳を所持している人。5、精神障害者保健福祉手帳を所持している人。お問い合わせは、防災安全課、電話 65-1282 までどうぞ。東予ものづくり祭り2019。内容、ものづくり。4、療育手帳を所持している人。5、精神障害者保健福祉手帳を所持している人。お問い合わせは、防災安全課、電話 65-1282 までどうぞ。東予ものづくり祭り2019。内容、1、ものづくりすご技対決。2、現場男子、女子コーデコレクション。3、クリーンエネルギークイズラリー。4、ものづくり体験コーナー。日時、11月16日土曜、17日日曜、いずれも午前10時から午後5時まで。場所、イオンモール新居浜。お問い合わせは、産業振興課、電話 65-1260 までどうぞ。いずれも午前10時から午後5時まで。場所、イオンモール新居浜。お問い合わせは、産業振興課、電話 65-1260 までどうぞ。電話 65-1260 までどうぞ。地震災害を防ぎましょう。 6-3 その他のお知らせ。第11回新居浜市郷土芸能発表会。市内の各地域で古くから受け継がれている郷土芸能の発表会を開催します。本年は市内13団体が出演し、磨き抜かれた伝統の技を披露します。新居浜文化のルーツをどうぞご堪能ください。日時、11月24日日曜、午前10時30分から、午後0時30分から、場所、市民文化センター中ホール、 料金無料。お問い合わせは文化振興課電話 65-1554 までどうぞ。電話 65-1554 までどうぞ。第13回新居浜笑いサミット、日時12月4日水曜午後1時30分から午後4時まで、会場は午後1時よりです。 6-3 その他のお知らせ。第11回新居浜市郷土芸能発表会。市内の各地域で古くから受け継がれている郷土芸能の発表会を開催します。本年は市内13団体が出演し、磨き抜かれた伝統の技を披露します。新居浜文化のルーツをどうぞご堪能ください。日時、11月24日日曜、午後0時30分から。場所、市民文化センター中ホール。料金、無料。お問い合わせは、文化振興課、電話 65-1554 までどうぞ。第13回新居浜笑いサミット、日時12月4日水曜午後1時30分から午後4時まで、会場午後1時からです。料金、入場無料、整理券が必要です。場所、市民文化センター大ホール。詳細はお問い合わせください。お問い合わせは、日本笑い学会四国支部、代表のお電話、090-9453-2508、保健センター、電話 35-1070 までどうぞ。J アラートを通じた全国一斉情報伝達訓練を実施します。全国瞬時警報システム J アラートを通じた全国一斉情報伝達訓練を実施します。緊急時における弾道ミサイル情報、緊急地震速報などの確実な、会場午後1時です。料金、入場無料、整理券が必要です。場所、会場午後1時です。会場は午後1時です。料金、入場無料、整理券が必要です。場所、市民文化センター大ホール。詳細は問い合わせください。お問い合わせは、日本笑い学会四国支部、代表の電話、090-9453-2508、保健センター電話 35-1070 までどうぞ。 J アラートを通じた全国一斉情報伝達訓練を実施します。 J アラートを通じた全国一斉情報伝達訓練を実施します。全国瞬時警報システム J アラートを通じた全国一斉情報伝達訓練を実施します。緊急時における弾道ミサイル情報、緊急地震速報などの確実な情報伝達の重要性についてご理解、ご協力をお願いします。なお、防災ラジオをお持ちの人は、ラジオが自動起動するのでご確認ください。日時、12月4日水曜午前11時ごろ、訓練内容、1、上りシオンチャイム。2、これは J アラートのテストです。を3回。3、コールサイン。0、こちらは防災新居浜市です。4、下りシオンチャイム。お問い合わせは、防災安全課、電話 65-1282 までどうぞ。家具を固定し、地震災害を防ぎましょう。内容、1世帯につき、家具固定器具3点、およびガラス飛散防止フィルム4枚の施工費用を市が負担します。家具を固定する器具、ガラス飛散防止フィルムの購入費用は、 個人負担です。対象、市内在住で次のいずれかに該当する人のみの世帯です。対象、市内在住で、次のいずれかに該当する人のみの世帯。1、65歳以上の人。2、介護保険法に基づく、要介護度が要支援1、2、または要介護1から5の認定を受けている人。3、身体障害者手帳1、2級を所持している人。4、療育手帳を所持している人。5、精神障害者福祉。対象、市内在住で次のいずれかに該当する人のみの世帯。1、市内在住で次のいずれかに該当する人。市内在住で次のいずれかに該当する人のみの世帯。1、65歳以上の人。2、介護保険法に基づく要介護度が要支援1。市内在住で次のいずれかに該当する人のみの世帯。対象、市内在住で次のいずれかに該当する人のみの世帯。1、65歳以上の人。2、介護保険法に基づく要介護度が要支援1、2または要介護1から5の認定を受けている人。3、身体障害者手帳1、2級を所持している人。4、療育手帳を所持している人。5、精神障害者保健福祉手帳を所持している人。お問い合わせは防災安全課電話 65-1282 までどうぞ。東予ものづくり祭り2019。内容1、ものづくりすご技対決。2、東予ものづくり祭り2019。内容1、ものづくりすご技対決。2、現場男子女子コーデコレクション。3、クリーンエネルギークイズラリー。4、ものづくり体験コーナー。日時1、ものづくりすご技対決。2、現場男子女子コーデコレクション。3、クリーンエネルギークイズラリー。4、ものづくり体験コーナー。日時11月16日土曜、17日日曜、いずれも午前10時から午後5時まで。場所、イオンモール新居浜。お問い合わせは、産業振興課、電話 65-1260 までどうぞ。電話 65-1260 までどうぞ。6-3、その他のお知らせ。家具を固定する器具、ガラス飛散防止フィルムの個人費用は、個人負担です。家具を固定する器具、ガラス飛散防止フィルムの購入費用は、個人負担です。家具を固定する器具、ガラス飛散防止フィルムの購入費用は、個人負担です。ガラス飛散防止フィルムの購入費用は、個人負担です。